政府関係機関へ要望書を提出。11項目の実現と企画3原則の遵守。市と市議会は7月24日、基地問題全般にわたる要望書を防衛省や外務省など政府関係機関に提出しました。行政面積の 18% 弱を占める厚木基地の存在は、本市の街づくりの阻害要因となっているばかりでなく、航空機騒音や墜落の不安など、市民生活に大きな影響を与えています。また、本年1月に防衛省から、日米ロードマップに示された空母艦載機の移中時期が、平成29年頃に遅延すると説明がありましたが、移中は空母艦載機の騒音に長年苦しめられてきた市民の悲願であり、到底許されるものではありません。さらに、米軍人などによる事件・事故が依然として発生している中で、締結後50年も改正されていない日米地位協定については、実際の運用に照らして、抜本的な見直しが必要です。こうしたことから、早期返還を基本姿勢としつつ、騒音対策をはじめとする次の11項目の速やかな実現と、企画3原則の遵守などを強く要望しました。問い合わせ先、基地対策課、電話 70-5604。 要望の項目。1. 基地の整理・縮小・返還。 1. 超過密化の中の基地の移転。 2. 恒常的使用のない施設などの即時返還。 2. 在日米軍再編協議の最終合意事項の早期・着実な実施。 1. 一日でも早い空母艦載機移中の実施。2. 硫黄島に代わる恒常的訓練施設の確保。 3. 騒音対策。 1. 離着陸訓練の禁止。 2. 空母の横須賀港滞在中に繰り返される訓練の硫黄島での実施。 3. 午後10時以降、深夜の飛行の厳禁。 4. 基地周辺地域でのヘリコプターの継続的な旋回飛行の禁止。 5. 厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置の全面的見直し。 6. 学校行事や入学試験時期のほか、市民行事が実施される日の飛行活動の禁止。 4. 市民の安全対策。 1. 航空機の十分な整備、点検、パイロットの安全教育の徹底と飛行方法などの再検討。 2. 米軍人などによる事件・事故の再発防止と工期粛正の徹底。 3. 基地内での調整池の早期完成。 4. 基地開放時の交通対策。 5. 住宅防音工事。 1. 市内全域を対象区域に指定。 2. 建築年次制限の撤廃。 3. 工事希望者全戸の速やかな実施。 4. 空気調和機器機能復旧工事の速やかな実施。 5. 防音建具機能復旧工事の対象年次の引き上げと速やかな実施。 6. 防音施設の維持管理費。 1. すべての防音施工施設の維持管理費の助成。 2. 太陽光発電システムの導入。7. NHK 放送受信料の助成。1. 放送受信料の市内全域助成。8. 電気通信役務料金の助成。1、電話料金への定額助成。9、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づく対策事業。1、関連事業予算の増額。申請事業の完全採択と全額国庫負担の実現。2、民生安定施設改修工事の助成措置の拡充。3、鉱石観測システムの設置、騒音測定費用に対する助成。10、基地交付金、調整交付金の交付額の引き上げ。1、対象資産に対する固定資産税相当額の交付。2、地方税の非課税措置による税制上の損失の全額補填。11、第二種区域指定に伴う財源補填、適正な維持管理。1、第二種区域の指定に伴う固定資産評価額の下落と移転に伴う市税などの減収に対する財源補填。2、移転跡地の適正な維持管理。3、無償使用許可の柔軟な対応。要望先。内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、総務大臣、防衛大臣、内閣官房長官、日本国駐在アメリカ合衆国大使など。騒音の苦情受付など、日米安全保障条約や米軍基地について、外務省北米局日米地位協定室、電話 03-3580-3311 代表、騒音全般、防衛省広報室、電話 03-3268-3111 代表、南関東防衛局報道室、電話 045-211-7129、 夜間休日は電話 045-211-7386、 座間防衛事務所、電話 046-261-4332、海上自衛隊厚木航空基地、電話 78-8611 代表、米海軍厚木航空施設障害部、電話 78-2664、 留守番電話などによる対応となることがあります。市ホームページに航空機騒音苦情受付フォームを掲載しています。施政情報、計画、政策、厚木基地、航空機騒音問題、市役所、寺尾泉会館、南部ふれあい会館、各地区センターにある苦情受付用紙や電話でも受け付けます。
きらめき市民活動、街角特派員レポート、河野実、松ヶ丘のあさり、松ぼっくり、問い合わせ先、折原。電話 78-2846。 ナーサリーとは、育児室と縄城という二つの意味があります。と、代表の折原さん。寺尾中の住宅地の中で、緑いっぱいのお庭が広がっているのは、40年の幼稚園経験を経て、その土地と、施設が大切に活用されているからに他なりません。松ぼっくりは、子どもたちは楽しさを感じ、大人たちはほっとした気持ちになれる、みんなが集まることのできる場所づくりを目指しているそうです。5月26日は、動物と親子の触れ合い、マーケットと銘打って、ポニー乗馬や小動物との触れ合い、手作り品の販売などが和やかに開催されました。 きらめき補助金交付事業。馬に乗ってお庭を一回りしたり、ヤギに人参を食べさせたりの経験は、なかなかできるものではありません。このほか、絵本の読み聞かせ、子供ネット、気候教室、人見座人形劇公演、など、年間行事は目白押しのようです。毎週木曜日の幼児教室にもお邪魔しました。0歳から3歳児と母親が、7、8組集まり、庭で自由に遊んでいます。子供はみんな裸足。これが親子教室とのこと。室内にも様々な遊具が用意されています。参加した母親は、親が手を出さず、口も出さず、好きなように遊ばせ、子供は自然に他の子と遊びながら学んでいく。そのほっとする空気感がいい。折原さんとの会話の中にも、いろいろなヒントがあり、勉強になります。と楽しそうに語ってくれました。とても特色ある、魅力的な子育て支援の場だと感じました。この記事には、2枚の写真が掲載されています。1枚目、マーケットのコメントで、ポニーにお母さんが乗ろうとしている写真。2枚目、幼児教室のコメントで、裸足でたらいに張った水で遊ぶ子供たちと見守るお母さんたちです。写真を終わります。暮らしの消費生活相談。劇場型の買い替え詐欺に注意。突然 A 社から緑色の封筒は届いていないかと電話があり、届いていないと答えると、届いたらぜひうちに買い取らせてほしいと言われた。その後 B 社から緑色の封筒が届き、中を見ると B 社の社債のパンフレットと購入申込書が入っていた。その後また A 社から電話があり、 B 社はエネルギー関連の将来有望な会社だ。 B 社の社債が欲しい人は大勢いるが、パンフレットを受け取った人しか購入できない。代わりに購入してくれたら、うちが倍の値段で買い取ると言われた。A 社の話を信用してよいか。消費生活センターには、このような複数の会社が登場して、社債などを購入させる、買い替え詐欺の相談が多く寄せられています。倍額で買い取る、謝礼をする、などと言われますが、実際に消費者が利益を得られたケースは確認されていません。封筒が届いた人しか買えないので、あなたの名義を貸してほしいと言われ、曖昧に返事をしていたら、勝手に自分名義で契約されてしまい、代金を請求された、などという新しい手口も見られます。今の時代に、瞬時にお金を増やせるような、都合の良い話はありません。このような勧誘を受けたら、興味がありませんときっぱり断りましょう。何か不安に思うようなことがあれば、消費生活センターに相談してください。問い合わせ先、消費生活センター、電話 70-3335。 広報綾瀬は、シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は、シルバー人材センター、電話 70-3088 へ連絡してください。これで広報綾瀬ナンバー994は終わりです。引き続き第36回綾瀬生き生き祭りをお伝えします。